気がついてみると、他のお部屋とはまるっきり違う、まるでミミちゃんのお住まいのようにすっかりとインテリアもコーディネートされておりまして、無論中で使うシーツであるとか、バスタオルであるとか、こうしたものはこまめにお掃除をしなきゃいけないけれど、これはミミちゃんが持ち込んだであろうと思う私物については下田さん、一切手をつけずにいたそうです。様子を見ているうちに、ミミちゃん、状態が良くなるかと思っておりましたが、残念ながら、良くなる兆しが見えません。そればかりか、お仕事があってもなかっても、大概お店に出てまいりますと、2階の角部屋にこもりっきりになるという。下田さんさすがに気にかかって、いや、ミミちゃん大丈夫？なんという心配をしてみたりもしますが、
うん、大丈夫です。
と返事が返ってくるばかり。早番の時は結構ですが、遅番であったり、通し番ということになると、お仕事が終わってもなお、ずるずると店に居残っておりまして、終電を逃すかなというタイミングには、その2階の角部屋から内線が鳴りました。
ぷ
ー、ガチャ。
はい、どうした？すいません、今夜泊まってきます。
あ、そう？
うん。
いいよ、わかった。用がないなりゃ、帰りゃいいんですが。どうもお家に帰りたくない事情でもあるんでしょう。一人暮らしだと聞いてはおりましたけれども、もう少し様子を見よう。もう少し元気になるまではと。無駄な転泊を許しておりました。終電を逃すたび、ぷーっと内線が鳴る。ああ、また今日もかな。ああ、今夜もそうだなと思いながら電話を取る。
今夜泊まってきます。
あ、わかってよ。お店の鍵、閉めちゃうけど大丈夫？
大丈夫です。
明るい声と裏腹に、日に日にミミちゃんは痩せ衰えていきます。目はうつろになって、そのうちご常連のお客様からも、ねえ、ミミちゃん大丈夫かよ？どっかあるんじゃないの？心配の声が上がるようになった。
いや、最近ダイエットしてるみたいで、ちょっと痩せちゃいましたよね。
適当に話を合わせているのにも限界がありました。そのうち、後ろに立っていても気づかないというぐらい、覇気がなくなって、ぬぼっと廊下の端に立っているのを見たときなんぞは、そら肝が潰れるような思いがするという。心ばかりじゃない。いや、これ以上行くと、体にもおかしなことになるじゃないだろうかしら。心配して病院行きを進めますが、あまり心配して進めているとそのうちにヒステリックになる。ついには、お仕事の最中であろうと、何であろうと構わずに内線が鳴って、ぷーっ、ガチャッ、
もしもし、もう私死んでやる、死んでやる、ミミちゃんどうしたの、大丈夫？今行く、ちょっと待ってて。
なんということも日常茶飯事になっていきました。このまま行きゃ、ミミちゃんどうにかなってしまうんじゃないかしらと思っておりましたある時期から、パタッと様子が落ち着きまして、次第にミミちゃんの目にも、生き生きとした色が戻るようになった。と、その自分は、思っていたそうです。後になって考えてみりゃ、あれは目に正気が戻ったんじゃない、何かとてつもなく よろしくないことに一つ目標を定めた。そんな輝きだったと回想するそうですが。物腰も穏やかになりまして、不安定な様子もはたりと消えて一週間。ああ、ようやくミミちゃんが自分を取り戻せたかなと思っていた。ミミちゃんの遅番があった翌日です。